西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。5月の西宮徹底解剖は、西宮にもあった路面電車と題して、ゲストティーチャーに日本の鉄道全線環状車、野中伸二さんをお迎えしてお届けしてまいります。野中先生、今月よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
野中先生はあれ、去年ですよね。
そうですね、
はい。西宮、23駅を知り尽くす、はい、ということで、
はい、あの鉄道の話っていろんな切り口ができるんですけども、はい、去年は駅を切り口にということでやらせていただきました、
は
い。
そして今日は、路面電車ということで ね、今月4回にわたっていろいろお話を伺うんですが、はい、あの路面電車っていうのも、はい、その全線環状っていうのの中には含まれるわけですか？
そうですね、あの新幹線在来線というのは、はい、あの普通に鉄道なんですけども、それ以外にケーブルカー、モノレール、それから路面電車も入ります。地下鉄も入りますしね。
ということは日本の鉄道の全線環状車ということは、はい、全てに乗られた。
そうです、そうです。あの会社ごとに足跡を記すというようなことじゃなくて、路面電車が網の目のようにあれば、それは全部隅から隅まで乗るということで環状なんですね。
しかもあの新しい線もできましたよ ね、去年から比べると、はいはい、あれにも、
はい、路面電車ね、結構新しいところができるんですよね、なんか過去の遺物みたいに思ってる人もいるかもしれませんけども、はいはい、そういうことではなくて、今の街づくりに役立ってるということですね。
エコロジーの意味からも今見直されてるということ で、はいはいはい、また西宮の辺も走ってくれたらええなと思ってる、ね、ファンの方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、はいはい、さあ、西宮にもあった路面電車、はい、今日はその1回目として向こう側の河川改修と甲子園線というお話です、
は
い、
そうですね、はいはい、あの甲子園線ってあの国道線の上甲子園から分岐していました。で浜甲子園まで行ってましたね、はい、ですからあの国道線の支線だと思ってる方が多いんですね。それで、あのあ覚えてるよ、乗りましたよっていう方多いと思うんですけれども、うん、実はあの甲子園線の方が先にできてるんですね、国道線よりも。
そうなんですか、は
い、ですからあの阪神本線の支線として誕生してるということですね。
あ、阪神の電車なんですか、はい、そこのエリア、はいはい、あ、そうなんですか、
はい。ですからね、向こう側というのはね、大変な暴れ川で、はい、鳴尾村の人たちはあの洪水で苦しめられたんですね、それであの室町時代にですね、川が溢れましてね、それで今の JR の向こう側の鉄橋のあたりから水が溢れ出して、新しい川が分かれてできちゃったんですね。それが枝川なんですね。あの今町の名前に残ってますけれども、枝川町ってありますが、枝川っていう川が分かれちゃったと。そしてあの江戸時代の中期になりまして、享保年間なんですけども、その枝川がまた溢れましてね、で猿川というのができたと。ですからそれは甲子園球場のところから分かれて、ですから3本に分かれちゃったと。大変な暴れ川、しょっちゅうあの洪水を繰り返していたということなんですね、はい。でこのまあ阪神間というのはね、あの六甲山のすぐ背後にありますから、洪水が割に多い危険地帯なんですね、うん。それであの鳴尾村もなんとかその向こう側を手なずけないといけないと思うんですけども、なかなかね、鳴尾村の財政力だけではその治水工事といいますかね、川をなんとかするということはできなかったと。それで県が出張ってきて向こう側を改修するということになったんですね、はい。今でもね、六甲山の水害っていうのは昭和13年にあのこの辺の人は山津波って言いますけども、あの阪神大水害というのがありました、でそれをですね、なんとか砂防ダムを作ったりなんかして、阪神間の人たちが、平穏に暮らせるようにするということは、なかなか兵庫県や西宮市の力ではできないということで、今でもあの国の直轄事業でやってるんですね。国土交通省の六甲砂防事務所というのがね、あの魚崎のところにありますけれども、国土交通省がこの阪神間の、人たちの暮らしを、安全な暮らしを守ってくれてると。結構日本中にね、例えば富山の町なんかはあの立山の 上岸寺川というのがあの暴れ川ですのでね、それもあの国の立山砂防事務所というのがあって、そこが守ってくれてるようなことがありますけども、
はい、
まあ、話がそれましたけども、
いやいや、それだけ大変な川だったと。
そうですね、ですから向こう側も、はい、その途中でできた枝川と猿川を廃線、あの線路をやめるのも廃線と言いますけども、はい、川をやめにするというね、廃線にするということで、あの JR の鉄橋のすぐ南側のところにあの堤防を築いて、川の流れを止めてしまうんですね。そして水を流れなくする、そして水を流れなくすると向こう側の水量が増えますから、川底を掘り下げるということを県の事業としてやったんですね、うん、そうすると枝川と猿川の跡地というのが、できまして、細長い土地ですよね。
そうですね、
ですから誰かその、うん、この土地を買ってくれる人はいないかなということで、
はい、
県は募集するんですけど、なかなか買い手がいない。でその細長い土地を買いますと手を挙げたのが阪神電鉄なんですね、
う
ん、で阪神がその土地を買いましてね、そして住宅とか行楽施設とかいろいろ開発をしていくわけです。で枝川と猿川の分流点のところにできたのが甲子園球場ですね、
うん、
木の根の都市にできたから甲子園なんだというのは有名な話ですけれども、それ以外に、まあ、甲子園球場は、ね、スポーツ施設ですから、それだけが象徴的に思いますけども、テニスコートだって100面も作ったと。甲子園の100面テニスコートというのは伝説のテニスコートがありますし、
すぐそばにです
か、すぐそばですね、
はい、
阪神パークの、はい、近くだったと思いますけども、100面テニスコートというのがあったそうです、そういうふうにね、鉄道会社っていうのは公共事業ですから、国民の体位向上にも資するということが、
はい、
大事だと考えたようで、スポーツ施設を作っていったと。それから住宅開発もしてるんですね、で川の跡地というと水の流れてたところですから、
うん、
低湿地で住みにくいんじゃないかと、ジメジメしてるんじゃないかと思う人がいますけども、
イメージありますよね、はい、そういう。
でもね、阪神間のその六甲山から流れてくる川っていうのはみんな川底が高い天井川なんですね、
うん、
宿川でもね、渡ろうと思うとどっちから行っても上り坂ですよね、はい、
そういや、
だから芦屋川も住吉川もみんなそうです、それで向こう側もそうですね、向こう側を渡るときは坂を登っていきます、うん、で枝川もそうだったんですね。ですから川底というのが周囲よりもちょっと高い、だから住宅地にはすごい適してましたから、
うん、
高級住宅街を造成していくわけですね、
はい、
で阪神の住宅ということで、当時はねまだ水道なんか珍しかったんですね、みんな井戸を掘って水を汲んでましたけども、水道を完備してるということで、阪神が直営の水道を引くんですね、
うん、
で高級住宅街だったわけです。その阪神水道はね、阪神水道というか甲子園水道って言われたんですけども、阪神電鉄の経営で昭和54年に西宮市の水道局に移管されるまでずっと阪神が水道を経営してたと、そういうことがありますね、
はい、
はい。それで阪神電車の話ですけども、
はい、
甲子園のところはもともと阪神の本線の枝川を渡る鉄橋があっただけなんですね、で、今でもね工事してますけども、橋の、橋脚ですね、それが見ることができますけれども、
うん、
はい、甲子園の駅を支える形になってます。で甲子園球場ができた時にそこに臨時の駅ができるんですね、
うん、
甲子園駅、臨時駅ですね、それで甲子園球場のお客さんなんかを運んでたんですけども、
うん、
そこの川底にね、鉄道を敷こうという話になるわけです、
はい、
それで、大正15年のですね、大正15年に、そこに鉄道敷きたいという、
まあ、はい、
6月15日ですね、
うん、
大正15年の6月15日に工事の施行認可を受けるんですね、
はい、
それでその大正15年の7月16日にね開通するんですね、うん、ですからたった1ヶ月ですよ、
えらい早いですね、大丈夫なんですか、
工事を始めてからたった1ヶ月で鉄道が完成するというのはね、どう考えてもありえないです。今のと豊臣秀吉は3日で家を作ったって言いますけども、どう考えてもありえないけども、そういう歴史になってるんですよね。それはなぜかっていうと、その川の改修工事のために、
はい、
あるいは甲子園球場を作るための資材運搬用の土木工事用のトロッコがあったんですね、
は
あ、そのまあレールに 電車を乗り入れてお客さん運んだと、まあ、そんなイメージなんですね。
トロッコ列車やったんですか。
そうですね、
もともとは
今のトロッコ列車はね、ちゃんとした鉄道のレールの上を走ってますけどもね、はい、で、まあ、あの窓がなくて風吹きさらしで涼しいねというような感じですけど、
観光にはね、そうですね、一役買ってます
が、その当時はあの、はい、既にあったあの資材運搬用のトロッコのレールに電車を乗り入れたと、
はい、
ですからそれで、わずか1ヶ月で、完成するわけですね。大正15年7月16日、その日にあの甲子園線の甲子園から甲子園浜、後に浜甲子園と名前が変わりますけども、はい、甲子園から甲子園浜の間で営業を開始するわけですね。ですから、あの阪神本線から南に分岐した阪神電鉄の支線と、そういう位置づけで、国道線とは無縁だったんですね。
そうだったんですが、はい、それがその、はい、後に国道線と、
はい、そうですね、上甲子園まで延長されていくわけですけども、はい、あの上甲子園まで線路がないときはですね、あの甲子園線の電車っていうのは本線の尼崎の車庫がねぐらなんですね、はい、ですから尼崎の車庫からあの甲子園まで来て、そして、甲子園の本線はね、川の上じゃないですか、橋の上ですね、そして甲子園線は川床にできましたから橋の下ですよね、うん、ですから橋の上から橋の下へ電車を下ろさなきゃなりませんね、
う
ん、そういう線路があったんですよね、あったはずなんです。
ですから、どうやって下ろしたんですか。
あの今でもね、あの向こう側線ありますよね、阪神の、
はい、
で阪神の本線は向こう側を鉄橋で渡ってます。
そうですね、
それでその堤防のところを下をあの向こう側線が走ってまして、立体交差というか、まあ、駅は線路よりも南側ですけども、あの引き込み線のような感じで北側に来てます。ですからあのちょうど病院の北側のところ、線路の北側ですね、本線からそろそろっと下へ降りていく、あの斜めの線が、線路があるのをご存知ですか。
あの気がつきませんでした。
線路だけがあって電車を走るのがね、めったに見られないんですけども、早朝の一番電車よりも前に走るんですね、ですからあそこはあの踏切があるんですけども、朝 の, あの早朝にしか電車走りませんから、うん、あの鉄道の方を遮断する踏切なんですね。横断する人はもう一旦停止もなしで、まあ、あの歩行者しか通れないような小さな踏切ですけども、はい、電車を遮断してるんですね。電車通るときはそれを開けて、まあ、通すと、そういうような踏切がある、あの向こう側 の, あの渡り線があるんですけども、
はい、
それと同じようなのが甲子園にもあったと、そういうことですね。それで尼崎の車庫から、電車を持ってきて甲子園線に降ろすと、うん、そういうことになってたようですね。
うーん、はい、ということは阪神電車が走ってたわけですね。
そうですそうです、
はい、国道電車のあの形ではなく、
はい、はい、
はい、はー、なるほど。さあ、そして、はい、その後またどんどんそこから延長しようという話になるんですか。
昭和3年にあの上甲子園まで延長されるんですね、
はい、
それで国道線と接続するわけです、
うん、
はい、
で国道線っていうのはもっともっと、はい、あったわけではないわけです
ね。そうですね、国道2号線が開通しますので、
はい、
その時に電車が走るわけですけども、
はい、
まあ、それはちょっと来週にでも話をしようかと思ってるんですけども、
ど、
はい、その国道線とつながるのが、うん、昭和2年ですね、あの昭和3年ですね、上甲子園まで延長されます。それから浜甲子園の方もですね、あのそこからさらに延長して、あの中津浜と、うん、西の方へぐりっと曲がってですね、
はい、
あの海岸沿いを西へ向いていく線が、あの延長されるわけですね。
で
その頃ね、あの今はあの同じあのグループ会社になりましたけども、
はい、
阪急と阪神っていうのは大変なライバルの関係にあったわけですね。
そうですよね。
で阪急が、まあ、今津まで来ましたので、はい、その今津からさらに阪急電車が伸ばしてですね、で阪神の海岸線を通って阪神の尼崎を通り越して、塚口を通って伊丹、その先宝塚へ伸ばすと、そういう構想を持ってたわけですね。でそれに対抗しないと阪神も行けませんので、阪神はあの出屋敷から、尼崎の手前に出屋敷という駅がありますけども、はい、そこから南へ行って、海岸線を通って今津に行くと、そういう申請をするわけですね。ですから阪急と、まあ、あのガチンコ勝負になるわけです ね,
そっちがそう出るならこっちはこうだぞみたいな、はい、
そうです。
でもこれは随分壮大なプランですよね。
そうですね、それで海岸沿いを、まあ、あの電車を走らせると、
はい、
そういう阪急と阪神と両方計画があったんですけども、結局あの、まあ、免許というか軌道ですので特許なんですけども、
はい、
特許が出るのは阪神の本線より北は阪急に、 それから本線より南は阪神に特急が降りるわけです、
ええ、
それで出屋敷から、覚えてらっしゃる方もあるかもしれませんけども、出屋敷から南へ尼崎海岸線というのが開通するんですね。それで向こう側を渡ってですね、そして浜甲子園に至って、浜甲子園から今津に向かうと、うん、その線路の一部として、浜甲子園から中津浜まで、開通するんですけれども、
はい、
中津浜線っていう道路はありますでしょ。
今ありますね、はい、中央病院の前だったりも、はいはい、
だから中津浜ってどこにあるのかなと、はい、あまり西宮市民の方にも中津浜って馴染みのある地名じゃないんですけども、はあ、道路の名前だけ有名ですよね、
ですから
中津浜線をどんどんどんどん南へ下って海に突き当たったところが、まあ、中津浜と。
昔もじゃ浜もあったんですか。
まあ、今も浜ですけれどもね。
あ、そうなんですか。はい、
海岸で、
はい、
県立の公園に今なってますけどね。
あ、はいはい、なるほど。
で、身につけたったそこまでが昭和5年の7月9日に開通するわけです、うん、で浜甲子園からさらに中津浜まで延長されると。それでその年の12月の16日になって、浜甲子園と中津浜の中間に高砂という駅が設けられるんですね、
うん、
中間駅後からできます。で今でもね、高砂の駅のあったところを行ってみますと、海への入り口なんていう看板がね、まあ、立ってるというか置かれてるという感じなんですけども、
ええ、
でちょうどね、駅を降りて海水浴客がそぞろ歩いたんかなと思わせるような、道があります。海まで短い道ですけども、横に喫茶店があったりしましてね、ここで海水浴客が、通ったんだなというのが分かります。それで鳴尾孫子という本が出たんですけども、
はい、
その中に鳥観図というね、絵地図が閉じ込まれてまして、それを見ますとね、その高砂の駅、中津浜の駅がちゃんと書き込まれてまして、で絵地図ですからね、電車が走ってる様子も書き込まれてるんですね。
ほうほう。
でまあ、ゆったりとした感じで、電車が走ってると。で出屋敷の方もですね、1.7 キロなんですけども、昭和の4年の4月に、東浜というところまで開通するんですね。ただ昭和の35年になりましてね、国道43号を作るということになって、その工事の、まあ、邪魔になるといいますかね、もしその電車を存続させるなら立体交差にしなきゃいけない、それで、まあ、立体交差にするほどそれだけお金をかけて電車を存続するほどお客さんは乗ってないよねということになりましてね、廃線になってしまうんですね。まあ、もともとは終端の方はですね、地盤沈下で電車の運転が難しいということもあったんですけれども、まあ、維持が難しいということもありましてね。それと阪神の方が向こう側線ができてましてね、
はい、
で向こう側線の、須崎のところから、あれは前に話したことありますけれども、戦争のために慌てて作ったんですけども、はい、だからもともとの計画にはなかった、その向こう側線を延長して中津浜の方へ向かうという話で、出屋敷の方の線路はまあ必要がなくなってたということもありましたから、廃線に、昭和35年に、出屋敷の尼崎海岸線というのは廃線になってしまうんですね、
うん、
で向こう側線を延長するということで、向こう側を渡らないといけませんから、橋を架けるということで橋脚が建設されるんですけども、結局橋脚があっただけで、まあ、実現しないまま終わってしまったと。それでその橋脚もいつの間にかなくなってますよね。これちょっといつなくなったのかわからないんですけども、
そうなんですか。
はい、橋脚だけがニョキニョキっと向こう側の河口部にあったというのを覚えてらっしゃる方もあるかもしれませんけども、うん、今はなくなってます。で阪急の方はですね、塚口から伊丹までは伊丹線ができてますけども、その先宝塚に伸ばすということで、今でも伊丹駅に阪急で到着しますと、伊丹の手前でちょっとね、首をかしげるように左へカーブしてるんですね、線路がね、でこれ伊丹の都市計画となんか関係あるのかなと思うけど、そうじゃなくて宝塚へ伸ばすために方向を変えてるということですから、
そうなんですか。まあ、
今後ひょっとしたら阪急さんの考え次第ですけども、うん、宝塚への延長というのが実現するかもしれないですね。
はい、
それでまあ浜甲子園から中津浜の線路なんですけども、戦争が激化していきますとね、 例えば甲子園球場の鉄さん、今銀さんですけども昔鉄さんでしたね、ああいうのも取り外して金属教室というようなことがありましたけども、そんな高砂で海水浴客運んでるなんていうのは不要不急の路線じゃないかということもありましたし、それから鳴尾の飛行場なんかも重要性を増してましたから、で休止になってしまうんですね。昭和20年の1月6日も終戦の直前なんですけども、休止扱いということでレールを剥がされてしまうんですね。レールとか、まあ、電線とか鉄道線路っていうのは金属がたくさんありますので、その金属を剥がして、まあ、供出されてしまうわけですね。はい、それで営業をできなくなってしまう。
だからそうですね、はい、レールがなきゃ走れませんもんね。
で浜甲子園が、まあ、終点になるということですね。それで営業休止ですから、いつかまあ線路が復活するかということもあるんですけども、今津出屋敷の計画自体がもう免許が失効してしまうんですね、
はい、
でもこれはできないということになって、はい、昭和48年9月26日この日にまあ廃止と、中津浜浜甲子園か。でも昭和48年までね、そんな線路見たことないよって言うけども、昭和20年に休止になって、線路を剥がしたまま、結局運転されることなく廃止になってしまう、うん、だからまあ、48年9月26日という日付はありますけども、これはまあ手続き上の話であって、実際には電車が走ることはないと。
ああ、もうずっと前に亡くなってたっていうことなんですね。
そうですね、はい、ですから休止以後、まあ、走ることなく全廃になってしまうと。で上甲子園から浜甲子園までという甲子園線の姿でずっと来るわけですね、う
ん、はい、
はい。で甲子園線というのはね、結構向こう側学院の高校生たちもたくさん乗ってましてね、にぎわってたんですね、はい、ですから昭和50年に廃線になりますけども、決してそのお客さんが減って寂れて廃線になったということではないんですね、朝晩のラッシュアワーには4分から5分間隔で走ってまして、学生たちがもういっぱい乗ってたと。
じゃあ随分便利な路線だった
んですね、はい、向こう側の生徒さんたちはね、行儀がいいのでちゃんと整列乗車もしてたようですけども、
そうなんです。
で昼間でもね12分間隔で走ってたんですね、うん、はい、ですから決してそういう寂れて廃線になったということではないんですけども、
うん、
昭和3年に上甲子園で国道線と接続しますと、はい、そういうイメージじゃないと言いましたけども、国道線の支線扱いに、まあ、なるわけですね、
はい、元々はイメージとしてはそうですね、なんとなくこうで、
はい、阪神本線の支線として誕生したんですけども、はいはい、国道線の支線ですから、尼崎の車庫から来てた電車も国道線の浜田車庫から来るようになってたんですね、
はい、
それで国道線が廃線になることになりましてね、
うん、
国道線の方はね乗客が少なくなって、はい、あるいは自動車の渋滞に巻き込まれてなかなか定時運転ができないと、
うん、
そういうこともありましたんで国道線が廃線になってしまうんですね。そうすると浜田車庫への出入りができないということで、生徒たちでにぎわってた甲子園線ですけども、まあ、やむなく廃線になってしまう。
そういう理由での廃線だったんですか。
そうです
ね、
ですからなんとか車庫を確保してですね、電車を動かせるようにすれば、
はい、
今日まで持ってたかもしれないんですけどね。
そうですよね、南北の交通っていうのはね、いつもこう問題になる、
ね、
はい、やっぱりこうなんかしっかりした線欲しいですもんね。
そうですね、で、まあ、電車ですからね、当時は、まあ、電車大きな図体で車の邪魔になるという考え方、今は随分考え方が変わってきてますけれども、
はい、
そういうことで廃線になってしまうと。ですからそれが昭和50年、5月6日ですね、国道線と同時に全部廃止になってしまうと。
これは不便になったなっていう方多かったんじゃないでしょうかね。
そうですね、バスの乗り場は今甲子園駅の南側に広いロータリーがありまして、はい、バスの乗り場ありますけども、電車の乗り場はちょうど橋の下ですのでね、
うん、
まあ、当時は、まあ、今もですけどエスカレーターはないですけども階段をトントントンと降りていったら、
はい、
国道線の電車がちょうど本線の電車と直角に交わる形で足元に、来てたわけですね。そこからですから雨に乗れずに雨に濡れずに甲子園の方へ行けたと。
乗れた。
それで住宅街ですから地元の方も多いし、それから通学の方も多いし、それから野球のお客さん、野球のお客さん、まあ、阪神本線で来たら球場近いですけども、上甲子園の方からでしたら野球のお客さんも来ると。それから競輪場もありましたのでね、競輪のお客さんも来ると。 結構にぎわっていたし、はい、まあ、今もあの使い道のある電車になったかもしれないですけども ね、
なんでなくなってんと不思議がってらした方は車庫が問題だったんですね。今日初めて分かりました。
車庫の出入りのために
廃
線にさせられたと。
そうですか、はい、さあもう本当にあのいろいろなお話を伺ってて、はあ、へえそうなんやって思われたかと思うんですが、はい、さあここで問題でございます、はい、クイズを出していただいて、はい、皆さんにお答えいただいて、3000円の図書カードを差し上げようというクイズでございますが、はい、はい、それでは今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行っていますのでどんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
阪神甲子園線は昭和5年終点の浜甲子園から中津浜まで延長され昭和20年まで運転されていました。この延長部分浜甲子園と中津浜の中間に設けられた停留所は何という名前だったでしょうか。
はいあれって思われた方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、はい、難しいですよねこれ結構、
まあ、海水浴のお客さんがよく利用されたと、はい、でその駅の跡地から海岸に向かって今も短い道路が残っているというようなお話をしましたですね、
はい、ぜひあのまたいろいろと調べていただくと、ね、もちろんこれは、はい、あの長官図なんかにもちゃんとその駅名が
奈良尾村市の長官図にも載ってますし、
はい、はい、ということですので、はい、ぜひあのいろいろと調べていただ
きたい。あの西宮にはね、うん、めでたい名前が結構多いですね。宿川の方にはね羽衣とか雲井とかね、
なるほど、
霞とかね、はい、ありますし、
そのあたりから
こちらもそうですね、
大きなヒントが出たようでございます、はいはいはい、ぜひお答えいただきたいと思います、はい、さて、今日は、向こう側の河川改修と甲子園線というお話を伺ったんですが、はいはい、来週は、
はい、あの来週はあの国道線ですね、
はい、
あの大阪と神戸を結ぶ鉄道というのは、まあ、国鉄商船と阪神と阪急と3本あったんですけども、4番目の路線として登場しましたね。で当時としてはモダンな流線型の電車が阪神や阪急とは違う大切な役割をして走っておりました。その国道線の話をさせていただこうと思ってます。
あの電車 の、 あの形、はい、あれもすごくあの印象的 で、ね、ファンの方も多いそうですね、はい、
そうですね、
まあ、あの今でもどこかにあるという話もあるので、はいはいはい、まあ、その辺もおいおい、お話を伺いながら、
はい、
でもあの西宮にもあった路面電車、まあ、今の若い方はなかなかあのイメージができないかなと思うんですけれども、はい、
そうですね、
でも本当に万博の時もまだあったんですからね。
そうですね、昭和50年ですからね、廃線がね
70年の、はい、あの時代はね、
はいはいはい、
ということなんで、あ、懐かしいなと思いながら聞いてくださった方もたくさんいらっしゃると思います、はい、今月は西宮にもあった路面電車ということで、今日は向こう側の河川改修と甲子園線というテーマでお話をいただきました。でも本当に生まれたりあの、ね、また、亡くなったりとかっていうね、はい、いろいろなそういう時代をやっぱりいろんな電車を通して野中さんご覧になってらっしゃったわけで、
そうですね、あの新しいところができたらそれに乗らないと環状じゃないわけですから
、はい、
今でも新しいところに乗り続けて環状と、
はい、ずっとこの、看板というか、はい、タイトルはずっと保持してらっしゃる。
タイトル防衛をしないといけないですね、
はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、というわけでゲストティーチャーは日本の鉄道全線環状車野中慎二先生でした。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。